刻は12時38分 TBS ラジオ生活を踊る私ジェンスと
TBS アナウンサー小笠原渉がお送りしています。ここからは生活の知恵を授かるスーさんこれゆのコーナーです。今日のゲスト料理研究家の浜内千奈美さんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日の浜内先生、ね、すごいの白の長袖のシャツなんだけど、あのクロップド丈のジーンズがすごくお似合いで足首が出てて、で足元は白いスニーカーにビジューっていうんですか、はい、ガラスのこう、
そう、この留め具のところ。
春ですね。
このスニーカーいいですね。
本当ですか、
うん、おしゃれだし。
もうどうしましょう、何かお土産持ってくればよかったか
しら。いや、今日、おいしいもの食べさせてもらい
ました。ありがとうございます。
お願いします。
お願いしますね。浜内さん、簡単にご紹介しますね。徳島県のご出身で、1980年から料理教室ファミリークッキングスクールを主催。いかに家庭で手軽においしい料理を作ることができるかをテーマに、40年以上伝え続けている、まさに家庭料理のプロです。生活を踊る月曜日月一のレギュラーとして、主に旬の食材を使った簡単料理や季節のレシピを教えていただいています。
ということで今日の食材何でしょう。
ごぼうなんですよ。そうなんです。
ごぼうね、美味しいですよね。
よく使いますか。
正直めんどいから
やっぱり
たまにしか使わないです。
海外の方はこれ木だとおっしゃるんですね。
まあそうですよね。これを食べれると思えないですよね。
っていう方が多いんですけど、うん、でもね、ごくお利口食材なんですよね、
は
い、
栄養素はどんなものが、
まずね、
は
い、食物繊維が豊富で腸内環境を良くしたりとか、これからの季節ぴったり血糖値の急上昇を抑える、そう、水溶性食物繊維が入っていたりとかね、はい、あとオリゴ糖が入ってるから、またこれもね、腸内環境を良くしてくれるんです。 あとね、切ってちょっと置いとくと真っ黒血球になっちゃうでしょ。 あれがポリフェノールって言いましてね、抗酸化作用が強いから、私たちのね、体の錆をもう止めてくれるという、そういうやっぱり老化を防いでくれるという働きも持っているんですよ。そうなんです。だからすごくいい子なんですよね。
どういった料理に使うのがおすすめですか。
そうなんですね、やっぱり根菜だからいろんな料理に使いますけれども、やっぱり特に匂いの強いものと組み合わせると、はい、お互いのね、良い方向に向かっていこういけると思います。例えばね、よくサンマとごぼうの煮物だったり、サンマのやっぱり特有の匂いをごぼうさんが消してくれたり、はい、でサンマさんの匂いがごぼうさんをちゃんとこう消えてくれたりとかしたりとか、
生姜とかじゃなくてごぼう、
ごぼうも一つなんですね。あとはね、牛肉とごぼうのロールだったりとか、よく八頭巻きとかあったりしますもんね、うん、あと筑前煮とか豚汁などにも必ずごぼうさん入っても、ね、豚肉の臭みとかね、はい、そうなんです。
なるほどね、うん、はい、あのスーパーに行くといわゆる粗いごぼうと、うんうん、泥付きのごぼう売ってますけど、
はい、そうなんですよね。
おすすめどちらですか。
スーさんどっち買う。
私泥付きを買っていろんなところにビシャビシャ飛ばしながら、して洗ってます。
洗ってるんだ。
素晴らしい。やっぱりこう乾燥を防いでくれる香りが残るっていう点では、どっちかというとやっぱり泥付きのごぼうの方がいいと思いますよね。そうなんです。で、物には太い子と細い子がいるんですけど、あんまりあまり成長しすぎると表面がちょっと硬くなって削るのが A の矢になっちゃうんですね。だからあのやっぱりこう、まあ、5円玉か10円玉以内のぐらいでちょっとご用意してもらうと、あのその辺のところがいけるかもしれませんね。そうなんです。
あの、それこそごぼうって、はい、皮を剥くってことまではしなくても、はい、例えばスポンジの裏側でぎゅうぎゅうゴシゴシやって、はい、まあ、あらかた取ってしまったりとかっていうことをしてたんですけど、
いえいえ、それ大正解です。
大丈夫ですか。
意外と皆さんは包丁の背でゴリのガリコみたいなことをやってしまうと皮が取れちゃうんですよね。だから本当に今おっしゃったようにアルミホイルを丸めて軽くこするか、たわしのその今のスーさんのスポンジの裏側でやってもらうっていう程度で、
それはやっていいんだ。でも
そうなんです。
なるほどなるほど。
そうなんです。あまりやっぱり洗いすぎない、表面を傷つけない方がポリフェノールがやっぱりね、あの、出にくくなったりとか、香りもやっぱり飛んでしまいますからね、その程度の方がいいと思いますよ。
泥は落とすけど、はい、皮はそがない、ね、
そうです。香りとポリフェノールって覚えてもらうといいかもしれませんね。
かしこまりました。
はい、
さあでは行きましょう。皆さんメモの用意はよろしいですか。では浜内さん、レシピのタイトルお願いします。
わかりました。炊き込まないから美味しい鶏ごぼう飯です。
むむ
ですよ。
炊き込まないの。
そう、炊き込まないんですよ。やっぱり香りとね、 食感を生かしたいかななんて思っておりますの。
完全に炊き込んだやつが出てきました。
そう
見た目はもう手の込んだ
炊き込んだ
ご飯。
いただきます。
そうなんです。
ごぼうと鶏肉、おいしそう。
どう香りってどう？
香りがいい。ごぼうの香りがすご
い。そうなんですよね。どうよ、うん、召し上がってください。どうよ、どうよ。
おいしい。
よかった。もうスーさんがもう首をこうね、うん、ぐっとうつくめてるぐらいの、うん、反応いただきました。
う
ん
これめちゃくちゃうまい。
うん。美味しいけど、いける、
うん、ごぼうがね、うん、しっかり歯ごたえがあって。
ね、
どうよ、どうよ、というふうに思いましたけど。わあ、嬉しいです。じゃあ、早速ですけれども、はい、召し上がっていって間に、材料と作り方をお伝えしてみますね。
お願いします。
まず、お米が2合。まあ、これはね、そのまま、レンチンでも構わないんですけれども、この2合に対して鶏のもも肉が2分の1枚程度、150グラム。ごぼうが100グラムになりますね。えのきが50グラム。そしてね、お醤油、お砂糖、お酒が各大さじ2になります。そしてお塩が小さじ2分の1です。で、今日お醤油を薄口醤油とさせてもらっていますね。うん、あとは、仕上がりに生姜の千切りを1かけ分ご用意してください。
これまた効いてる。
ね、いいですね。まずお米を洗って普通に炊いてください。うん、もちろん冷凍ご飯600グラムを温めていただいてもOKですね。で、ごぼうはね、洗いましたね。さっきのように洗っていただいたら、はい、短めのこうささがきにしてください。面倒であれば斜めに切って刻んで粗みじんでも大丈夫ですよ。で、あとえのきは石突きを取って1センチの長さぐらいに切っといてください。で、今度はフライパンを用意しますね。中火で温めましてね、今日は鶏肉を1センチ角ぐらいに切りました。で、やっぱり油と相性がいいんですけど、もも肉が皮がついておりますので、その皮を利用しましてね、鶏肉を炒めてください。しっかりと油が出てきます。そこにごぼうさんとえのきさんの順番に加えて炒めます。そしたらあとは調味料を加えて、水気がなくなってきたら生姜を混ぜて煮切ってくだされば、あとはご飯と混ぜてくだされば、このようになりました。
信じられない。もう一から丁寧に炊き込んだみたいな味。
うん、そうなんですよね。
どうか食べちゃったじゃん、全部。
食べた。
一膳食べちゃった。
冷めても美味しいし、はい、おにぎりにしたい。
そうなんですよね。うん、だから今日はね、皆さんのためにちょっと多めに炊いてきましたので、
う
ん、そうなんです。午後のお仕事に向かっていってくださればいいと思います。
これはすごい。
ご飯の色が自然なごぼうの色というか、
そうですね。
感じがしました。
そうですね。今日はちょっと春に向かってますので、気持ち的には少し薄口醤油を用意させてもらいましたけど、ね、濃い口でも全然大丈夫ですね。うん、はい。
にきっあとに混ぜるってことですね。はい、
そうですね。
水分が残ってるとべちゃべちゃになっちゃいますもんね。
そうですね。で、香りも残りますし、ごぼうさんってわりかし早く火が通るので、うん、もう炒めただけでこの食感を残したいということで、うん、後から混ぜ込みましたよ。うん、そうなんです。うん、
はい、ごぼうをね、調理するときのポイントがあったら教えてほしいんですけど、
う
ん、
そうですね。とにかく刻んだら真っ黒けっけになったと思って必ず酢水とかつけちゃうんです、ね、うん、
はいはい、
あれがもうポリフェノールはどんどん落ちていって、うん、いわゆる栄養が水の中に出ていっちゃうんですね。真っ黒けっけ、嫌だな、ポリフェノールが多いとかいう感じなんです、はい、でも黒が嫌だな方は、うん、料理中にちょっとお酢を使ったりとか、きんぴらごぼうには必ず油を使いますもんね、うんうんうんうん、油と組み合わせるとそれがね止まってくれるんです。そうなんですよ。だから調理中にお酢を入れちゃえっていうところで、うん、真っ白けっけになりますからね、どうぞそういうふうなポイントと覚えてください、
はい、いやー、
はい、
鶏ごぼう飯弁当みたいなね、
は
い、
これ本当
それが入ってですね、
これと卵焼きだけで十分だよね。
いけるかも。
雨降ってもみたいだけど、お花見なんかにもこういうの、
そうですね、これから赤坂のあそこに ね花が咲いてますもん ねぜひ皆さん一度お試しいただければ嬉しいです。
本当皆さんやってみてください、はい、
美味しかったです、はい、さて、料理研究家浜内千波さんにごぼうを使った料理を教えていただきましたが、はい、お知らせお願いします。
わかりました、はい、ちょっと試験的にね、はい、基礎化クラスをやってみたらもう好評につきましてね、
絶対知りたいよみんな、
うん、それでねクラスをどんどん今増やしてるんです。でもね、うん、もう8名以上の方はと思ってますのでね、ちょっとね 皆さんが心配してくださるんですけど、やっぱり料理ってね、やっぱり自分でおやりにならないとわからないので、基礎から一からと思っておりますので、はい、よかったら、インスタグラムをご覧くださいませ。
何回コースって、ワンデーか。
あ、ワンデーです。ワンデーで。そうなんですよ。
ワンデー料理教室で、男性の参加者も、
そうなんです。そうなん、もう手取り足取りで、もう男性の方特に手を取ってます。なんちゃって。
生活情報でやるか。
できたら、
やってもいいですよね。いいと思います。なんかやりがいがある小笠原さんいらっしゃいます。
小笠原さんは
他の人見られなくなっちゃってね、もうあんまり手がかかりすぎて、
素敵だから、はいはい、
インスタグラムをご覧ください、はいはい、
ありがとうございます。
そしてスーさんの本にも先生が、
はいはい、そうなんです、ね、もうとっても素敵にね、うん、書いてくださって、もう本当に素敵な表紙だし、はい、明るく元気になるなと私は思って感動しております。
ありがとうございます。3月の24日の金曜日、はい、今週金曜日についに発売になります、うん、戦いの庭咲く女、彼女がそこにいる理由というですね、うん、週刊文春ウーマンの連載を過失、うん、修正したインタビューエッセイなんですけど、はい、ここに浜内ちなみさんに出ていただいて、いや、本当にいつもこんなに明るく楽しく、みんなの心をわっと包んで、常に365日、春風のように抜けていっていく、浜内さんはどんな幼少期を過ごして、ご両親のことがあり、はい、こう父親からの期待があり、うん、母親のことがあり、兄弟のことがあり、そこからどうやって自分の夢を諦めないで、一度は就職をしたけれど、うん、そこから誰に100回電話をしてどうなったかって話が、本当に読むとものすごい励まされるので、は
い、これ戦いの庭の戦うが闘魂の闘ね。
そうですね。何でも猪木に例えないでくださいなんですけど、やはり自分の居場所を見つけて咲いた女性の人たちがどうやって戦ってきたかっていう話を、
本当に参考になりますね。
みんな、いやでもね、はい、面白いのがこれ、13人私が会いたい方にお会いして、本インタビューを書かせていただいたんですけど、みんな違う話なんですけど、みんな同じ話してるんですよ、うん、結局
ね。
あれすごいね、
うん、そうですね。でも私たちが今度次の方たちにどうやってバトンを渡してあげようかっていう、そういうふうな勇気の出る本なんですね。
浜内先生の話は、私もこの話やってて1時半ぐらいになっちゃうんですけど何が一番って、なんだろう、理想を押しつけるんじゃなくて、じゃあシステムから変えるにはどうしたらいいかっていうところからやってっとくのがマジかっこいいんですよ。
まあ、パイオニアですからね。
家庭料理をやってるって言ったら、とにかく全員家で料理しなさいとか、何しなさいって言った方が、なんて言うんだろう、フィロソフィー、哲学としてはあるんだと思うんですけど、そうじゃなくて、そうできない人たちのために何をするかって言って、企業と話すんですよ。かっこいいよ、いやマジで。
もうありがとうございます。涙が出ちゃいます。もう恐縮です。ぜひぜひ、ありがとうございます。
3月24日金曜日、
そうですね、
はい、発売です。
皆さんぜひご覧くださいませ。
ね、
楽しみですよね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、今日のゲストは浜内ちなみさん。ごぼうの炊き込みがめっちゃ美味しい炊き込まずご飯、ぜひ試してみてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えてゆこう、スポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。